BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は東洋リトレッド株式会社の代表取締役後藤高根さんです。東洋リトレッドは糸魚川市に本社を置き、古くなった大型自動車向けのタイヤを再生させる事業を行っています。この再生タイヤはリトレッドタイヤと呼ばれています。同じく糸魚川市を拠点にタイヤ販売業を行う高瀬商会と東洋ゴムの共同出資により設立されたリトレッドタイヤを生産する専門の会社です。東洋リトレッドの工場では使用済みのタイヤから状態の良いものを厳選し、地面に接する表面の部分を削り取った上で新たなゴムを貼り付けるという方法でタイヤをよみがえらせています。近年特に資源の有効活用が叫ばれるようになり、平成18年には地域の振興や地域経済の発展に貢献する企業を表彰するふるさと企業大賞を受賞するなど、全国的にも注目を集めている会社です。東洋リトレッドの後藤高根社長に石塚香織アナウンサーがお話を伺いました。
後藤社長、先ほど工場の方を見させていただきましたが、
はい、
社長もやはりずっと工場でお仕事をしていた職人さんでいらっしゃったんでしょうか。
現場を10年のやりました。
はい。
で、まあ、そこでものづくりの根本的なことを、まあ、自分では勉強したんじゃないかなと思ってますけどね。
うん。今でも工場の方においでになることはおありなんですか。
そうです。毎日朝来たら工場がどうなってるか見て、
はい、
不良品がどのような状態になって出てるとか、そういうのは毎日チェックしてます。
そうですか。やはり現場は見ておかないと。
そうですね、やはり現場から離れてしまうと、
うん、
ものづくりっていうのはやっぱりダメだと思いますね。
うん。やはりそのタイヤを再生していく、つまりものづくり、
はい、
これにこだわっていらっしゃるっていうことなんですね。
そうですね、やはりタイヤっていうのは安全がやっぱり一番だと思いますので、そこのところはちょっと他の商品とちょっと意味が違うかもしれませんね。
はい、人の命を乗せているものですもんね。
そうですね、
はい、そのタイヤの再生っていうのは今に始まったことではなくて、ずいぶん前からやられていたんだそうですね。
まあ、これは戦後だと思いますけど、まあ、ニュータイヤも戦後、まあ、盛んに行われるようになったんですけども、まあ、物資がまあ非常にまあ不足して時代なので、
はい、
やはり再生をしてですね、まあ、使わないと、うん、物が足りないということもあったと思いますけども、お値段がやっぱり高いということもあったんだと思いますね。それは同時にやっぱりスタートしてきた経緯があると思います。
はい、
まあ、県内でも、私ども入れて10社近くあったと思うんですけども、今ではまあ手前どもだけ一人になったわけですけど。
そうですか。まあ、今エコと言われています時代になりまして、
はい、
ますますその再生というものには皆さんやはり非常に興味もあると思いますし、そういう意味ではタイヤの再生もまた注目されてきてると思うんですが、いかがでしょうか。
やはり日本の資源のことを考えると、やはり資源が昔から比べると非常にまあ高くなったんじゃないかなっていうのは私の印象ですね。
はい、
私が入社した頃は一時オイルショックがありまして、その時のガソリンの値段からすると今の値段はものすごくやっぱり高いような気がします。
はい、
そうするとやはり全体の物価がやっぱり高くなってしまうので、日本経済にとってはやっぱりちょっと いろんな意味で力がなくなっていくような気がしますね。そういう意味ではやっぱり再生をしたり、リサイクルしたり、まあ、いろんなことをやることによって日本の、まあ、経済力の力っていうのはついていくんじゃないかと思います。
はい、具体的にタイヤを再生することでどの程度エコになるのか、ちょっと数字で教えていただけますか。
お値段はやはり 65% とか 70% ぐらいだと思いますね。
新品のものに比べて。
そうそうですね。
はい、
あと材料費でいうと3分の1 70% ぐらいの材料費で、まあ、できるんじゃないかと思います。
はい、
それから二酸化炭素この排出量でいうと、これまあ非常にまあ計算の仕方が複雑なので人によってまあ違うかもしれませんけども、うん、50から60ぐらいはまあやっぱ削減できているんじゃないかなと思いますね。
あ、 それは大きいですよね。
そうですね、やっぱりこれをやっていくことによって、社会全体がやはりいろんな意味で潤ってくるんじゃないかと思います。
先ほどからお話を伺っていると、社長は非常に、物を大切にしたりとか、そして物作りをしたりとかっていうところにとてもこだわりがあるように思いますけど、いかがですか？
そうですね、やはり物作りはやっぱり本当の意味でお客様がどんな風に使われて、どんな風に、それを利用しているかということをよく理解しないと、ただ作って買っていただければいいという考え方でやっても、やはりなかなか難しいんじゃないでしょうかね。それは大工さんであろうと、いろんな意味でものづくりをしているわけですけども、作ってたものがやはり相手の方に喜んでもらえるという、そういう喜びがないと、なかなかただ作ってお金になればいいだけではやっぱりなんか物足りないんじゃないでしょうかね。
はい、そうですか。社長はじゃあ小さい頃からやっぱりそういうものづくりみたいなものはお好きだったんですか？
そうですね、好きだったですね。
どんなものを作ってらっしゃったんですか？
工作とかね、例えば植木みたいなものとか、花とか、そういうものはよく植えたり育てたりしてたような記憶がありますね。
そうなんですか。でもそもそもはそういうものづくりがお好きだったということなんですね。そうですね、はいはい、そんな社長の元気の源といいましょうか、力の種となっているものはどんなものでしょう？
そうですね、自分では庭をもう手入れしたりするんですけど、主に自分では盆栽をやってですね、育てて、それを何十年もやってるもんですから、自分のこう木曜のところにそういうものが育ってくれると、非常に喜びが人一倍なんじゃないかと思ってますね。
盆栽、
はい、
これもやはり育てるというかものづくりのうちの一つでしょうか、
ね、そうですね、盆栽は30年とか40年かけて作るものなので、ただこの水をくれればいいというそういうものじゃないので、それはやってみないとわからない部分もあると思いますけども、非常に奥が深いものだと思いますね。
はい、そうですか、わかりました。
の再生を専門的に行う会社は全国的にも珍しくなっている中、東洋リトレッドの高根社長は糸魚川市、そして姫川港という立地が成功の要因の一つだといいます。
やはりこの近くにはセメント会社さんが2社ございますので、そういう恵まれた環境にあるということも事実だと思います。ただ私どもがセメント会社に直接廃材を持ち込んでいるわけじゃないんですけども、いろんな条件が揃っているので、恵まれていることは事実だと思いますね。
はい、ということはこの糸魚川であるということが大きい、はい、ですね、
そうですね、糸魚川じゃなきゃできなかったかもしれませんけども、いろんな意味で助けられてるんじゃないかと思います。
はい、これからタイヤのリサイクルも含めまして、社長は会社どんな風にしていきたいとかビジョンはございますか？
そうですね、高瀬商会としては中国で合弁の会社をやってるわけなんですけども、まだまだこれからいろんな意味で資源というものが不足してくるんじゃないかと思いますので、東南アジアも含めてやはりいろんな意味で皆さんのお手伝いができるような体制に持っていければなとは考えていますけどね。
はい、日本だけではなくて、
はい、そうですね、関わりあり、やっぱりいろんなところで関わりしてお手伝いもできればなと思ってます。
さて最後に社長の思いを、若者の皆様にメッセージとして伝えていただきたいのでお願いできますでしょうか？
今はどちらかというとなんか人間が小さくなったんじゃないかと思いますね。お金を儲ければいいとか楽になればいいとかってそういうことをすぐに考えすぎるんじゃないかと思います。ですからもうちょっとやっぱり夢を持ってやっていただければいいんじゃないかなと思います。アメリカンドリームという言葉もありますけども、もうちょっと別の意味で、ホープみたいな形でやっぱりきちっと自分の頭の中にそれを持ってですね、長い目でチャレンジしたらやはり素晴らしい人生になるかもしれませんね。